始まりました、アスタントハイキュー塾の立方チャンネル第85回。さあ、でこの立方チャンネルは背景美塾のポッドキャスト配信になります。さあ、でまあそのね、背景美塾の、塾長をしております前田靴と申します。
いや前田靴、
前田靴、前田靴です。すみません、なんかちょっと心の準備ができてないとやっぱ難しいですね、自己紹介って。
いや始めたもんね。
いやすみません、もう1秒前まで僕うちの奥さんにLINE 返してて今すみませんごめんね、あ始まっちゃうとこは言いながらなんか一応一言出しておこうと思って、はい、そうそうそう。で続いて、
はい、大丈夫へゆのきで
ーす。ゆのきーゆのきさーん、ゆのき家
そう、そのままや。
さあ続いて、
はい、石川です。
あ石川さん、
どうも
石川さん。
あ、しまった。
あ、どうした。
なんかポッドキャストこの前やるときなんかあれだったら、な語尾に何かつけるって言ったら、
あ、語尾つけてよ石川さん。キューキュ
ー石川ティチ。
もう一回ちょっと聞き取れなかったですよ。
デジヘイだっけ。
あ、石川デジヘイ。
石川デジヘイってダブルって言ったっけ。はい、すいません、石川デジヘイです。石川デジヘイデジ。もうやめよう、やっぱり無理だな。
本当に石川やるこれ。どうする。まあまあまあね、石川デジヘイさん、
はい、
ね、
まあ、ね、キャラ付けするんでしょ。
そう、キャラ付けしないといけないんじゃないかって話をしてて、まあただね、背景美塾の立方ちゃんというキャラクターがいるけども、はい、まあさすがにね、もう立方なんか石川さんが石川洋平立方っていうのもどうかっていうところで、まあだったらね、デジタル美塾でいろいろってね、お仕事されるし、はいはい、あとはまあ今後ね、デジタルにおいてこういろいろとこうやっぱり拡散してほしいところではあるので、
ね、石川さんを筆頭に洋平デジ、
そうですね、まあとにかくもう石川さんこれから語尾にデジをつけると。
デジつけなかったらなんかペナルティあるんですか。
いや、ペナルティも何も、まあ、
いわゆるキャラブレし、キャラが立ってないなって。
そうです、あれ石川さん今日いないみたいな状態になりますか。
あ、そうなの。
あれ石川さんいないぞ。
まだ僕たちも そこに対する心の準備はできてない
からあれ、僕今日石川さん全く今 見れてないんですよ。ぼやけてしまって、ぼやけてしまってるぞ。石川さんどこ、石川さんどこ。
まあどうしましょうねこれ。
石川さんどこ、石川さんどこ。見えない、まだまだ見えないよ。
やべえ、僕も心の準備ができなかったな。
まだ来ないの、まだ来ないの。石川さんが見えない、見えない。
早く、
デジデジ。
あ石川さんが見えた、見えた。石川さんじゃないですか。びっくりした。
どうしようかな、今日自分から振っちゃったけどさ。
ね、あ、また見え、石川さんが見えなくなった。見えない、見えない。
完全にちょっと忘れてたの。
いやいや、石川さんが見えない。
しまったな。まあ、今日 とりあえず何の話題していくんで時間。
ああ、石川さんだ。ああ、びっくりした。僕目が見えなくなっちゃったのかと思っちゃった。
ね。
さあ、でまあ今日は、まあ、どんな話をしていくか。まあやっぱり背景1グランプリじゃないですか。
うん、そうですね。
いやいや、そうですねって。そうですよ。
そこから振り、なんか広げてくれるのが前田さんなんじゃないですか。
すごい頼られた。まあね、今年のテーマは私の理想の後輩都市。
後輩都市、
まあ、理想も何もという感じ、はい、感じ。
私のついてたっけ。
私の
じゃあ理想の後輩都市ね。でまあいろんな後輩都市があると思うんですけどもね、まあやっぱりね、背景ってやっぱり難しいじゃないですか。
まあそうですね、皆さんそのためにこの背景美塾悩まれてこられてますから
ね、はい、なのでなんかちょっとこう背景に対してちょっとこう、はい、なんでしょうね、ネガティブ意識を、うん、苦手意識を、
はい、
なくしてもらいたいじゃないですか。
ああ、そういう感としてもありますよね。
そうですね。なんで、まあ、ある意味、まあ、背景ワングランプリにこうちょっと楽しんで出していただくことで、まあ、ちょっとそのなんか、あ、こうやって書けばいいのかなっていう、うね、なんか感覚を、ね、掴んでもらったりとか、うん、あとはまあ何ですかね、うん、賞金も出ますから。
お、いくらなの。
5万。
5万。おすげえ。
そうですよ。
でも今回新しくね、またちょっとシステム変わったんでしょ。いやいや、だから応募に対して、
ああ無料だよってことですね。
あ、びっくりした。びっくりした。
なんか賞金に関してなんか新たななんかシステムが加わったのかと。
なんか追加したっけと思って、すごい今焦ったよ。
そうですね。
今
なんかこう、これがこの背景がいい場合はなんかこう、うん、もう何、僕らから自腹なんかお金を出すみたいなシステムになっちゃったなと思いました
よ。サインとかあげる
みたいな。どうぞどうぞ。石川さんの、あ、石川さんじゃあ、ゆるきさんのサインってどうぞどうぞですよ。
どうぞどうぞ、いっ るかどうかどうぞどうぞって押し付けられ た、
まあジャパンガル猪木って書くんですよ多分
怒られるなそれ
大丈夫ですよ。
そうですかね、まあそういう意味でも、まあ、M1 じゃねえや、
はい、K-1 グランプリ、
あの力試しでね、せっかくここでいっぱい来て、ね、あの背景学んでいただいたわけですから。
そうですよ、
ぜひぜひいっぱい応募していただいて、2枚でも3枚でもね、1人で。
いやそうですよ、もう何枚でもね送っていただいて。
まだ時間はいっぱいいっぱいありますからね。
そうですよ、
1ヶ月に1枚ぐらい書いていただいて、
ね、もう大賞から末賞まで全部その人みたいな、
1人で1人地面です、マジでか、
夢のような。
だとしたらこの背景ミュージック不安だな。
いやいやいや、もう技術がもう本当に、いやいや、もう僕らもこう歯ぎしりしながら、でも一人しかもうこの人だよね、全部この人になっちゃうよねっていう。
そこまでで、ね、そこまで素晴らしい人でしたらね。
そうですよ、
そうか、楽しみ。いつやるんですかこれ。
今年の12月24日の日が、おそらくは決勝戦になるであろうと。まあ、ただ締め切り自体は11月の11日が締め切りになりますのでね。
あ、エントリーは11、エントリー自体は11月1日で、現行締め切りが11日かな。
なるほど、まあ、できれば必着でというところではありますのでね、まあ、お気をつけいただければというふうに思いますが、ね、いやでもどんな感じで書いてくるんでしょうね。
そうですね、
ちょっとなんか猪木さん、背景を描くときのコツを教えてくださいよ。
降ってきたね、
これ。もうあとは僕はずっと見てるだけなんで、よろしくお願いします。
どういうことだよ、コツも何もないでしょう。
ニコニコして見てます、
楽しんで描いてください。
あ、すごいコツだ。
そうだよ、あの憧れの後輩としてだっけ、
はい、憧れって
理想の後輩、
まあ、理想の憧れも似てるもん
ですけど、後輩として理想の後輩として何あります？
後輩に対して理想も何もっていうところ
で、まあでもやっぱりこう人類に対してやっぱりネガティブな感情を持ってるものってあるじゃないですか。
そうですね、
人がこんなにいっぱいいてと、
こんなに増えてしま
って。そうです、だってあのね、セミが鳴いてるにしてもセミはその真下の地面からしか来れてないわけですよ。
そうですよね、
そう考えると地面がなくなってかわいそうだねとか思っちゃうわけじゃないですか。そこで、まあ、理想の後輩としてのを考えるのであれば、そのアスファルトが全部もうその地面になってもう、ね、森になり、
はいはいはい、
緑の守り神たちが、
あ、それはもう理想という意味ではその未来に向けての理想も含めていくと、まあ、そうですね、ね、なんかネガティブな考え方じゃなく、うん、これからの未来に対してなんかこうアンチテーゼというか、
そうですね、
言っていくと、うん、どうだろうか。
自分一人だけでいいとかいう未来をこう想像してみたりとかね。
後輩としてかって難しいっすよね。
あれ言っちゃった。後輩として難しい、どんなところ難しいと思いますか。
いや、どういう世界観なのかっていうふうなところですよね。うん、どういうシチュエーションの
未来とか、
うんうん、なんか例えばパッと思いついちゃうのはやっぱりこの今現代社会が少し廃れてって荒廃していくような感じだと、うん、そのどっかの都市がこうちょっと崩れてるような感じとかっていうのは、まあ 作りやすかったりすると思う
んですけど。まあでもまあいろんなところにそういう漫画ってまあある意味素材としてはあるじゃないですか。うん、今のさ、ま、マガジンでもおはようされるみたいなのあったりするし。今の国のなんだっけ、アリスでしたっけ、うん、とかも、まあ、ちょっと後輩とし
てジャンプ の今やってるやつ、
あの石になって
るやつ、ストーン、
うん、
なん
だっけ、あれも、まあ、ある意味後輩都市なのかもしれない
ですね。まあ、ある意味そういった意味では後輩都市っていうテンプレートって、まあ、考えやすいものではあるけど、やっぱりそこにプラスアルファではあってほしいよね。
うん、まあそうですね、なんかね、そこをなんか訴えかけるものでもいいのか、テクニック的なこととかでもいいのか、
ファンタジーとかでもいいわけです
よね。まあ、もちろん
都市っていうふうな、
まあ、SF でもいいね。
ああ、まあ言ってしまえばラピュタとかそういうものでもあります。 あれなんかもう理想の後輩都市みたいなもんじゃないですか。
そうです ね、 ですね、言っちゃったね。
ね、言っちゃったね。
潰したね。
いや、何言ってるはずじゃないですか。ラピュタ書いてこられてもこれはねっていう話じゃないですか。
これね、どんどんね、あのネタ潰ししてるからね、僕ら。
あまり言えば言うほどネタ潰しになるからね。ここだから言いにくいじゃないですか、それ
もそれ。アトランティス大陸みたいな。なんで
これもいいじゃないですか。それいや、それパやっちゃったみたいな、言ったやつやっちゃったみたいになっちゃうじゃないですか。ここどうしたらいいんだ。
まあまあ まあでもまあね、みんな考える多分ユアショックな世界観でしかもうそれしか僕は考えない。明らかユアショックですよ。
ね、
それ以上言わない。
広げれば広げるほど潰しに入って
そうです。海底都市とか何それみたいな感じです
よ、ね、ある意味だけサバンナとか書いてもあの荒廃された都市なのかもしれないですよね。なんか途中一部こうなんかビルの一角がこう見えて
動物がバーッやりましたもんだそのそういう、ね、猿の惑星的なものとかいうのもダメなわけですよ。もう潰しちゃうので
今猿の惑星とまでは言わなかったのに
ここはジャパニーパークかみたいなそういうのとかもこう言わないようにしないといけないんですよ。
そうね、
ね、うん、いやいやまあまあ明らかユアショックな世界観しか皆さんね頭に浮かばないから、
ね、
そう
なんでひねっていくからね、
ま、そうですひねってひねっていって ね、
うん、楽しみですよね。
そうですね、
そうですね、まあ、今回はあ今までさ背景ミュージ受講とかなったんだっけ。前回からなくなったんだっけ。
あいやもう本当にそこはもうくくりはございませんので、どんな方でも無料で送れる、
はい、まあ問わずみたいな
ことですね。そうですよ、まあその代わりね完全トレスはやめてねって話でありますが、す、
ね、画像検索かけちゃうからね。じゃあ
うわ厳しい後輩都市ですね。
どこか見たなみたいなね
なるほどね、こう画像検索ポーンって入れてみてガーってヒットしないやつ
まずまずそっかや
なるほど、
ね、たまにさでもさあの子供のさそういうこうなんか賞取ったやつとかでさ、
はいはい、
子供さんがさ何かあのその画像をさて、まあ、模写したやつとかさ問題になったりするじゃないですか。
まあたまにね、たまにどころかよくあることなんでしょうけどね、
それがまあ審査員の方が知らなくて、これ素晴らしいって言って賞を取っちゃう。
まあでも子供だけじゃなくてその漫画でもあるわけじゃないですか。いやこれってあれだよねって言われつつみたいな感じで、
そうね、これって何やったよねみたいなありますよね。まあそうならないと
そうならないようにしたいですね。なので、まあ、そこら辺はね、まあ、皆さんのある意味自由な発想こそが賞に近い、ね、一番 の、 その、まあ、ある意味、まあ、武器になりますので、ね、自分はこれでやってるんですよ、俺の後輩としてはこれですよ、他の人がこれを後輩とは言わないかもしれないけど、これが後輩なんだっつって出していただければ。
そうだね、タイトル付け方によって面白くなる、ね、
そうですよ。あ、これって新しい後輩としてだよねっていうのが見れるだけで僕らワクワクしますから。
そうですね、
それを楽しみたいですね。
そうですね、
まあ、若干僕はあの後輩としてテーマを書くときにあの漢字にするかひらがなにするかちょっと迷ったんですけどね。
ちょっと気がするってもそれは全然なかったから、ほらねえ、まあ一応荒れてる荒れてるっていうのがイコールじゃあその本当に荒れてるものなのかっていうところではあるじゃない、
ね、何を思って荒れてるかだよね。
そうですよ、真っ白い地平書かれててここは元は地球でしたみたいなこと言われたらこれは後輩だっていう話になっちゃうしね、横浜海屋敷港みたいなああいう世界観でもあれって荒廃してるんだろうけど、でも僕の中ではやっぱり憧れの一つではあるわけですよね。え、ネタ潰しちゃうけど、
何を荒廃だって荒れてるのか ね、
ね、そうです
よ、人口増加によって荒れてる。
ああ、そうですよ、あのウォーリーみたいな世界観みたいな感じの
そうそう、いっぱいね人がいてね、
ねえ、
また潰しながら
デブチンがいっぱい出る。もうだって世の中は綺麗なのデブチンしかいないみたいな感じになっちゃったら、もうハゲとデブとヒゲしかいないみたいな感じの、もう後輩じゃないかこれみたいな。
それこそも後輩だよね。
そうですね、もう街中全部マイラックスだったらもう全部あこれ後輩だこんな荒れた世界見たことない。
それ自体は問題だな。それは
そうですよ、
大変だな、ずっと喋ってそうい
やいやいやいやいや
喧嘩しないかな、自分と同じ人間いたら喧嘩しそうだもんな。
ゆるきさんがいっぱいいる世界観はすごそうですね、厳しそうですね
厳しくないって
、いやいやいやいやいや、
厳しくないってただ雑なだけだってい
やいやいや厳しそう、なんかもうゴミ一つ落ちてない街みたいな
そういうところ、そういうイメージ、
そんなイメージですね。
怖いけどな、
もう同じタイミングでフワキャキャキャキャみたいな笑い声が地方の上
にずっと笑ってんだよ波のウェーブのように遠くから
キャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャドプラ効果が
やらせる世界そういうのもそれも後輩だな。
後輩ですね、
後輩ですね、
まあまあいろんな後輩考えられるはずだから、まあある意味テンプレートにはめるとそこってすごく実力を試されるけども、ある意味その何だろう発想でその右上を言ってしまえば意外にそのね、あの技量以上に発想の方で勝っちゃう可能性はあるし ね、そこはやっぱり勝負のかけどころかなという気がしますよね。
まあ、そういうところでちょっと腕試ししながらですね、お金をもらえたらいいよねみたいなぐらい
の感じでまあまあまあ賞金を目指してほしいところではありますけどね。
せっかくならね、
ちょっとあの 数時間前の前田さん の、はい、あの放送時では運試しみたいなことを言っちゃったから、すごい運試しだったんだっていうふうに。
でも僕はあれ腕試し以上に若干運は入ってくると思うんですよ。
それは何、1位を取るためにってこと。
まあ、要はその発想で上回れるのって、例えばその、まあ、テンプレートな後輩都市がいっぱいある中で発想が一人たけてると、あ、これをこういうの来たよねっていうのがあると、その人ってもしかしたら、ね、何か掴めるかもしれないし、逆にそういう発想がこうなんかこうなんか突飛なものばかりあると、意外にテンプレートなものの方に僕らもその意識がいくかもしれないし。
でもそれって多分審査のその関与ってやっぱそういうことってあるよね。変わりますよね。
そこに関しては運ではあるし、ね、でも僕はやっぱりこう、よし、これで攻めていくぞっていう意識がその運を引き寄せていくものだとは思うので、まあそこに関してはこう、まあ運という、まあ運というものを、自分の息吹をそこにやっぱりこう乗っけてきてほしいなという気がしますよ。
時代によってそのさ、なんだろう、その後輩都市というイメージをした時に
変わりますよ。
変わるじゃない。だから今書く人と多分ギリギリになって書く人では、その例えば今だと8月になるわけ、8月の考え方と、はい、もしかしたら11月ぐらいのね、意識って全然違うわけじゃないの。
深いですね。
だってまあ今はさ、夏だから夏のね、はい、感じで書くかもしれないし、
なるほどね、若干こうちょっとこう、ね、まあ、熱帯的な感じのちょっと水がない後輩かもしれないし、熱帯雨林の後輩かもしれない人、
なるともしかしたらその氷河期的なイメージ。
なるほど、ちょっと立ち枯れているような地割れがあるような。なるほどね。
いや確かにね、そういう季節感でも変わってくるものってありますからね。
そうすると多分出す時期によっては多分そのギリギリで冬じゃないですか、はいはいはい、そうするとなんかそういう感覚の人たちがバッと集まっちゃうと、
なるほど、
またその夏に書いた人がさ、ああ違うぞっていう。
じゃあ、何でしょう、右端からずっとチヨチヨチヨチヨ書いていくような人であれば、なんか右の方はなんかこう暑い感じなので、どんどんどんどん季節が移ろいがあって、左の方に行くとこれすごい寒い感じですねって言ったら、もうそれが何かこう、ね、フォーシーズンみたいな、新しい後輩みたいな。
新しい後輩ができるかもしれないしね。そうですよ。今から書くのもいいんじゃないのみたいなんですよ。やっぱり
なるほどね。
ギリギリまで待っちゃうと、それはそれでほら、季節によってやっぱり自分の意識って変わるわけだから。
なるほど、
うん、だからもうこういう話はまたちょっと別かもしれないけど、やっぱりこうネーム話を考えた時に、はい、今ねやっぱね大長編で半年プランやってるわけですけども、うん、はい、やっぱちょっと真面目な話をするとさ、はい、いわゆるその大長編の初めの方から、まあ、まあ皆さんでお話を考えていきましょう、うんうんうん、そしてまあストーリーを作った上でネームできて作画までやるっていうのがまあ一つの流れなんじゃないですか、うんうん、でもこの時に自分で考えたネームって半年前なわけですよ、約、
まあ、一番最初スタート地点が
発想自体がね、でも半年前の自分ってやっぱり意識が変わってるはずなんですよね、
まあ、環境が変わるである
変わるし、うん、考え方もとか、なんか見た映画もやっぱりその時によって変わるわけだから、まあね、うん、あの時そのマトリックスが好きだったっつっても、その後に出てきたなんていうのニモが良かったって、
なんでそんな微妙に古いピンポイントな時代なんですかそれ。
いやもうそのぐらいだと
実体験だなこれは。
ふと出ただけの話がでだとすると話なんか今可愛いもん描きたいなっていう気分になっちゃうと、うん、途中で絵変わっちゃうんだよね。いやだから映画のものは実体験じゃないけども、うん、でもやっぱりその半年前の自分と半年後の自分気持ちって全然違うから。
なるほど、流行が違ってきそうです
ね。そうすると自分の作品に対してなんか違うなって思ってきちゃうんだよね。うん、これをね、やっぱ続けられる勇気って大事なんだよね。
なるほど、ね、なるほど。いや、でも僕はよく思うことの一つに、人生って絶対どっかにどん底があるじゃないですか。ああ、はい、で、どん底の時こそ僕は何か残しててほしいんですよ。うん、っていうのは、どん底の時って絶対そこにオリジナルの言葉って出てくるんですね。他の人が絶対考えるような言葉が、ああ、が出るのが多分どん底なんだと思うんですよ。はいはい、こんなにジリジリしてるぞみたいな。で、そこでジリジリしてるけどもどうにもならない時こそ、僕はその時に日記なり漫画なりネームなり、絶対残してほしいんですよ。その時しか出ないオリジナル言葉ってあって、でそこで出した言葉っておそらくその その後自分がどうにか乗り越えて盛り上がっていった時に、でもその言葉って絶対に潤せないし絶対風化しない言葉だと思うので、その時のことってやっぱり自分の中でこうしたかったああしたかった、さらにそこにキャラクターとあとはその物語ドラマっていうものが組み合わせていくと、多分他では出ないそのアイデアが出てくるはずなんですね。だからこそそのどん底であればあるほどやっぱりその無力感っていうのは出てくるけども、その時に苦しくても出しててほしいんですね。なんかそのヒントって後々に本当にこう自分の財産になっていくなって気がします。
なんかアイデアってまあ種として考えて置いてけども風化するものとそうじゃないものってあるから、
そうですね、
常にやっぱり、まあ、考えてないといけないんだとは思うんですね。
苦しい時に言葉って出ないんですね。その時に無理やりこうひねり出そうとすると自分を顧みると嫌でもこう気持ち悪い言葉がいっぱい出てくるので、その気持ち悪い言葉とかをとにかく苦しくても絞り出しておくみたいな。
あでもね思いますよね。僕はまあ作家さんじゃないんですけども、まあ、作家さんって常に生みの苦しみ毎週、ね、毎月やってるわけじゃないですか。でも結果的に言うとさ、連載されてる作家さん長くやってる方っていうのは常にそれってプレッシャーでありさ、うん、でそれを続けているそのネタ作りっていうのはさ、もう苦しいわけですよね。
そうですね。
その時のやっぱりなんだろう、言葉って漫画ってなんか面白いんじゃないかなってやっぱ思う
んです、うん、
作家さんって常にそこに対して頑張ってるわけじゃないか、うん、まあ、アシスタントっていうのはそれに対してどう広げていくか、
そうですね、
飾っていくっていう仕事だと思うんで、うん、でもね、そう考えると苦しく出た作品ほど面白いんだと思うんだよね、
うん、すごいいろんなものを絞り出したっていう風な感じですからね。
なんか余裕見て計算高くやった漫画って結局手のひらの中じゃないですか、そんなに言っても、うん、なんかね、やっぱ、まあ、ジャンプに僕がいた時期があるとして、そこの作家さんや自分10周で打ち切られてしまうっていう恐怖が当然あるんだけども、うん、一応10周までは許容範囲なんだよね、
はいはいはい、
作家さんだって、うん、でもね、ネタが尽きた時が、うん、そっから初めてそのこういけるか、うん、上がっていくか、うん、もう平坦に下がっちゃうか、
うん、
ここによってはなんかこうジャンプの作家さんに限ってかもしれないんですけど、やっぱこう上に行けるか、うん、そうじゃないのかなっていうのをなんか見てきた気がするんだよね、
うん
すごい大変な世界だなと集英社のジャンプは思うけど、
なんかこうさ、ここら辺はちょっと例えがおかしいかもしれないですけども、やっぱこの業界とかに入ってくる締め切り間際になってこう力を発揮する人っていっぱいいるわけじゃないですか。
そう
こう緩いと緩いとやっぱりこうなんか締め切り前に仕事をこなせる人はすごいんですけども、やっぱりだけど締め切りにならないとこうなかなか自分を持ち上げていけないっていうふうな感じは、若干そういうやっぱり傾向がある人たちが多いのかなっていう感じはしますよね。
まあまあそうやって名作が生まれてくるのであれば、まあそこも含めてまあアシスタントもね、あのまあ一緒にこう汗を流していかないといけないんだろうという気がしますよね。
ちょい早くやってく
ん
ね
えか。何言ってんすか。うわ、もうゆるくさん今の顔が見たくない顔だった。すごい
って思ったりもするけど、でも作家さんからするとそれはライブであり、うん、常に身の苦しみだから、まあね、言っても大変なんだとは思いますからね。
そうですね、うん、
そこにあんまり僕は、まあ、文句は、ね、今の言ったのはまあそういう、ね、冗談と取ってもらいた
いけ
ど、文句を言ってもしょうがないんだよね。
まあそうですね、うん、だからやっぱりその出来上がったものに対するやっぱりその報いみたいなものをやっぱりアシスタントも共有できるものがあるし、
ま
あ、
そこはそこで今度までアシスタントもこうそんだけしか時間ないんだったらどうこうやっていくかっていうので力発揮していくるところでもあったりするじゃないですか、
ね、だからね、前もねちょっとまだ違うから、いわゆるさ最近さ、まあ、いわゆる時短とかさ、
うん、
そのいわゆるそのより効率的みたいな話をね、はい、作画の中で求められることって多いじゃん。
はい、
で思うんですけど、最近1時間でね早く書けるといった、うん、まあ、なんていうツイッターの中でもさ、はい、あるわけですよ、はい、でも1時間で早く書ける能力っていうのはそれを言う能力じゃないですか、
うん、
で僕はそれは必要なことだと思うんだけど、でも多分現場としては1時間書ける能力も欲しいし、2時間で書ける能力っていうこの幅もないといけないんじゃないかな。要はあとね5時間24時間で原稿を活性させなきゃいけないって時に、 この人はどのぐらいできる、この人はどのぐらいできるってなんか見積もりを立てるじゃないですか。でももっとやってほしいわけじゃん本当と思います、うん、でもじゃあ自分はどのぐらいできるかって言った時にじゃあ12巻ぐらいしかない、いやこの人にやる、でも原稿まだ余ってるぞってなった時に、うん、この余ってるページをどうさばいていくかって言ったら、うん、後のさばきを1時間でやんなきゃいけない原稿と2時間もできるっていうと選択があるわけじゃない、うん、それを計算というかまあ感覚になっちゃうんだけども、うん、これだったら1時間半ぐらいでできる、いわゆるそのプロとしての境界ラインっていうの絶対自分たちが持ってるでしょ、うん、素人みたいなその薄いところでできる範囲じゃなく最低1時間でもこの水準よりちょっと上ぐらいまでの技術は持ってないといけないわけだよね、うん、だからこれって1時間作家というんじゃない1時間のスピードラーニングみたいなのをやって練習されてる方って結構いるんだけども僕はそこを目指すんではなくてじっくりまず書くことを目指して、うん、そこから早く書くこととかを自分でコントロールできるようになった技術の方がいいんじゃないかなと、
う
ん、
そうですね、まあ、世の、 あのそういわゆるワンドローっていう人たちですごく技術ある人たちって、うんやっぱりその時間をかけてじっくり書いた人でもあるしで時間をかけてじっくりと書けるけどもやっぱりその仕事の中でどうしてもその時短を求められて でそこで仕方なく生んでいった技術とかをそのワンドの中に詰め込んでいく、はい、ただそのワンドロっていうくくりだけでじゃあかっこよく書けばいいとか、うん、そういうふうに何かそのちょっとその本末転倒な考え方をもししてしまうとしたら、うん、なんかそこであのなんだろう本来必要であるべきそのあの長時間集中できる力とかあとは長時間書き込んでいくだけのやっぱりそのなんていうかそのまあなんていうか自分の中でのそのなんでしょう時間配分とかそういったものをなんとなくやっぱりこうどうしても培えない瞬間が出てきそう
だそこのここので完成度の高いレベルっていうのを自分を知らないままそのなんかここの申し訳ないんですけどもそのワンドローンだけの世界観ってやってしまうと早いかもしれないけどその先がやっぱり大変だと思うんですよ
ね、まあ、自分の中ではその解像度の高い世界っていうものも経験はしてるしただワンドローンにした時に解像度の高い世界をじゃあ解像度を低くして出していこうっていう技術が、まあ、両方兼ね備えていないと、まあ、まあ足元使われちゃうっていうのも
そうですだから結果的にそのどこかで楽をしているかごまかしているかっていうことが出てきちゃうのでやっぱごまかし技術でっていうふうなところはあるんですここまでの人たちは分かってるからこうしたらもっと楽に見せる方法も知ってるわけだでもそれだけを見てやっちゃうっていうのは
そうですね
なんかちょっと嘘をつきながらやっちゃうっていうのはもったいない
実際そのごまかすっていう技術ってやっぱりそのともすれば手を抜くっていうふうに思われてしまうけどもごまかすっていうのは正確に書いたしっかりしたもの以上にかっこよくする技術じゃないですかそこら辺をちゃんと分かって落とし込めるのかいやじゃあこれを使えば手抜けるんだよねって言って使われる技術とはやっぱりもう根本が違ってくる
違う違う違うそうだからその主査選択を持ってほしいんだよね この時はもう1時間しかできないからこういうものここはじっくりかけてじっくりやるっていう気持ちが欲しい
なるほどすっごい真面目
なねえ会議で立法チャンネルこれ
すごい
いやーすげー背景美術
はいアドバイスでした
すごいですね背景討論会になりました
ためになるな、
いや今日語ることないだろうなと思っていたら、ね、さあというわけで、はいね、お送りしました立法チャンネルお相手はマイダックスと
石川デジヘイでしたデジデジまたね
ー点と点を結んだらほらどこへだって行ける小さな余剰